特集、学校、家庭、地域で育む学びの場。市教育委員会では、綾瀬市教育振興基本計画の中で、本市の教育が目指す人づくりの基本的方向を3つの基本目標として定めています。その一つに、人を思いやり、社会を生き抜く力を身につけた綾瀬の子供を掲げ、実現に向け様々な事業に取り組んでいます。学校はもちろん、家庭、地域、すべてが教育環境であり、その環境を整えることが、社会を生き抜く力を身につけることへつながると考え、学校図書室のシステム導入による読書活動の支援、自由学習室の整備やお届けバラ講座などの事業の実施などにより、教育環境の充実を図っています。学校図書室の充実。読書は子どもたちに言葉を理解する力や読解力を身につけさせ、想像力、表現力を高めます。市教育委員会では、全小中学校の図書室への司書の配置や、蔵書管理システムの導入などの環境整備を実施しました。その結果、利用人数と貸し出し冊数が増加しています。今後も学校の図書室を利用した授業の実施や、子どもたちの図書委員会への支援、図書館頼りの発行など、学校司書と図書室担当教員が協力して、子どもたちの魅力ある学びの場として充実を図ります。ここに棒グラフがあります。貸し出し冊数、1学期、29年度、25,643 冊、30年度、49,445 冊、15,302 冊増加。利用者数、1学期、29年度、34,621 人、30年度、57,053 人、22,432 人増加。グラフ終わります。問い合わせ先、教育指導課、電話 70-5660。教育環境整備のための小学校の1学級の人数について。1学級の人数は、小学1年生は35人まで、2年生から6年生は40人までと国の法律で定められていますが、県では2年生でも35人までとなるように配置される先生を増やしています。市では県内で唯一3、4年生でも1学級の人数が35人までとなるように、市内の先生の配置を工夫して、きめの細かい指導が継続できるよう努めています。県から配置される先生の数によっては、市内の先生の配置をうまく工夫できない場合もあります。5、6年生になると転出した児童がいないのに、学級数が減ってしまう場合があるのはこのためです。問い合わせ先、学校教育課、電話 70-5654。ここに5人の子どもたちが絵本を広げて笑顔で微笑んでいる写真が掲載されています。
より利用しやすく自由学習室を整備。市内3カ所の自由学習室をリニューアルしました。昨年7月、障害学習環境の充実を図るため、中村地区センター、寺尾泉会館、南部ふれあい会館の自由学習室をリニューアルオープンしました。これまでは会議用の長机やパイプ椅子などを配置してきましたが、机は人目が気にならず、落ち着いて勉強ができる間仕切りと照明付きのものとしました。椅子は高さ調整が可能なものとしました。これにより部屋全体の雰囲気が一変し、集中して学習できる環境となり、利用者数は例年のほぼ倍に増えました。快適な学習空間を 宿題や受験、資格取得へ向けた勉強などにぜひ利用してください。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5658。 所在地、座席数など、中村地区センター、深谷中 5-16-43、電話 78-2760、16席、寺尾泉会館、寺尾台 3-6-25、電話 79-1305、35席、南部ふれあい会館、上土棚南 1-5-10、電話 77-3020、31席、利用時間午前9時から午後10時、申し込み不要、無料で利用できます。休館日、毎週火曜日、第3水曜日、年末年始。ここに中村地区センター、寺尾泉会館、南部ふれあい会館の自由学習室の写真があります。ボイス、リニューアルされてからは月4回以上は利用しています。仕切りがつき、ライトや電源も整備され、機能的になったと思います。静かで暖かく、これなら勉強に集中できそうです。大学生 F さん、深谷南の吹き出しで、中村地区センター自由学習室にて、大学生が勉強している写真があります。栄養士による食育指導。学校給食センターに配属されている栄養士が年間を通して、給食の時間に、各小学校の2年生と5年生の全クラス、各中学校2クラスを訪問し、一緒に給食を食べ、朝ごはんの大切さ、栄養バランスを考えた食事の大切さなどを、児童生徒に指導しています。保護者による学校での給食試食会においても同様の話をしています。家庭でも朝食を大切にし、栄養バランスを考えた食事を心がけましょう。問い合わせ先、学校給食センター、電話 77-1717。ここに写真が2枚あります。1枚目は、子供たちがクラスで給食を食べていて、男の子2人が美味しそうに食べているところが大きく写っています。2枚目は、栄養士が子供たちと一緒に給食を食べているところです。写真終わります。家庭の教育力向上に向けた取り組み。綾瀬学びづくり運動。確かな学力の向上に向けて、授業改善、わかる授業の推進と、学習習慣、生活習慣の確立を二つの柱として、綾瀬学びづくり運動に取り組んでいます。特に家庭学習を充実させるには、家庭と学校が連携を取りながら進めていくことが大切です。家庭学習に取り組むことが、学校で学習した内容の定着につながるので、市教育委員会では、各家庭に配布している家庭学習の手引きの内容をより活用しやすく改訂する予定です。問い合わせ先、教育指導課、電話 70-5660。 綾瀬ゼロの日運動。テレビを消して家族団らん、家庭読書を合言葉に、綾瀬ゼロの日運動を推進しています。毎月ゼロの日、10日、20日、30日は、テレビやゲームを一休みして、家庭で読書に親しむとともに、家族との会話や触れ合う時間を充実させることで、子供たちの豊かな心と成長に望ましい生活習慣の定着を目指す取り組みです。 問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5658。 綾瀬夜間ゼロ運動、携帯スマホゲーム機等の夜間ゼロ運動、綾瀬市 PTA 連絡協議会と市教育委員会が協力して、綾瀬夜間ゼロ運動、携帯スマホゲーム機等の夜間ゼロ運動を展開しています。携帯電話やインターネットはコミュニケーションのための便利な道具であると同時に、長時間利用することで学習や健康に悪影響が出るなど、様々な問題が発生します。家庭で子どもと保護者が利用時間や使用について話し合いましょう。問い合わせ先、教育指導課、電話 70-5660。
綾瀬っ子の学びの充実と改善に向けて、全国学力学習状況調査の結果と分析。小学6年生と中学3年生を対象に実施された全国学力学習状況調査結果が文部科学省から発表されました。市教育委員会ではこの結果をもとに本市の状況について分析を行いました。教科に関する調査では算数、数学については小中学校ともに全国の平均正答率を下回りましたが、国語と理科については全国の平均正答率と同程度でした。児童生徒質問調査の学習に関する質問では、多くの児童生徒が算数・数学の授業内容はよくわかる、学級の友達との間で話し合う活動を通じて自分の考えを深めたり広げたりすることができていると回答していて、主体的、対話的で深い学びの授業改善の取り組みが着実に浸透してきていることが伺えます。児童生徒質問調査の生活面などに関する質問では、将来の夢や目標を持っている、人の役に立つ人間になりたい、学校の決まり、規則を守っている、いじめはどんな理由があってもいけないと思っていると多くの児童生徒が回答しており、自分らしさを大切にしてたくましく生きる子どもたちの姿が見られ、綾瀬の子どもたちの強みとなっています。より一層の確かな学力の向上に向けた取り組みとして、読書の充実と家庭学習の充実を図っていきますので、家庭での協力をお願いします。全国学力学習状況調査の分析結果は、市ホームページに掲載しています。問い合わせ先、教育研究所、電話 70-5659。 確かな学力の向上に向けて、家庭で取り組んでいただきたいこと。ここに棒グラフがあります。読書の充実。平日の読書時間。小学生。30分以上。綾瀬市 41.5%。全国 41.1%。30分未満。綾瀬市 34.5%。全国 40.0%。 全くしない、綾瀬市 23.4%。 全国 18.7%。 平日の読書時間、中学生。30分以上、綾瀬市 34.9%。 全国 30.9%。 30分未満、綾瀬市36.6%。 全国 36.1%。 全くしない、綾瀬市 28.3%。 全国 32.9%。 なお、読書に親しむことは本の内容を知るだけでなく、 読解力や思考力の向上にもつながります。30分以上読書をする児童の割合は、全国平均をやや上回っているので、引き続き子どもたちに読書習慣が身につくよう、働きかけをお願いします。家庭学習の充実。平日の家庭学習時間、小学生、2時間以上、綾瀬市 27.0%、全国 29.3%、1時間から2時間、綾瀬市 26.4%、全国 36.9%、30分から1時間、綾瀬市 28.6%、全国 23.8%、30分未満、綾瀬市 13.3%、全国 7.4%、していない、綾瀬市 4.7%、全国 2.5%。平日の家庭学習時間、中学生、2時間以上、綾瀬市 43.0%、全国 36.4%、1時間から2時間、綾瀬市 24.8%、全国 34.2%、30分から1時間、綾瀬市 15.6%、全国 16.6%、30分未満、綾瀬市 10.1%、全国 7.9%、していない、綾瀬市 6.5%、全国 4.9%。なお、本市の教育調査報告書第15集では、勉強ができる、学力が身についていると感じている子どもほど、家庭学習に1時間以上取り組んでいて、それが習慣化していることが分かりました。確かな学力の向上に向け、家庭学習により一層取り組めるよう、温かい言葉かけや励まし、見守りをお願いします。棒グラフ終わります。
地域から学びの場発信。障害学習人材バンク。障害学習人材バンクは、市内在住、在勤、在学の個人や団体で、学習活動に優れた知識や技術、技能を有する方々を紹介し、市民の多様な障害学習活動を支援することを目的とした制度です。学習内容は、芸術、文化、スポーツ、レクレーションなど様々なジャンルで120人、16団体が登録しています。個人やサークルの学習活動で講師として依頼することができます。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5658、障害学習お届けバラ講座、障害学習お届けバラ講座は、市職員を派遣して身近な疑問に答える講座です。市の仕事を3つのジャンルに分け、59の講座メニューを用意しています。今年度は現在までに42講座実施し、1158人の方が受講しました。受講者からは、丁寧な説明で分かりやすかった。知らないことがあり、勉強になった、などの声が聞かれ、大変好評です。利用できるのは、市内在住、在勤、在学の、おおむね10人以上で構成する団体です。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5658。子どもが抱える課題解決のために、スクールソーシャルワーカー SSW がサポート。スクールソーシャルワーカー SSW とは、教育の分野に加え社会福祉に関する専門的な知識や技術を有するもので、問題を抱えた児童生徒に対し 当該児童、生徒が置かれた環境への働きかけや、関係機関などとのネットワークの構築など、多様な支援方法を用いて、課題解決への対応を図っていく人材です。様々な課題に社会福祉の視点から、学校、関係機関などと連携して支援を行います。児童・生徒が置かれた環境とは、児童・生徒を取り巻く家族、友人関係、学校、関係機関、地域社会などを指します。相談するには、教育研究所、電話 70-5659 に問い合わせてください。問い合わせ先、教育研究所。子どものいじめ防止のために、いじめを防止するには、周囲の大人が子どもたちの小さな変化を見落とさないことが重要です。言葉では伝えられなくても、いじめがあれば、毎日の生活の中に、これまでと違った行動や態度などが現れます。次のいじめのサイン発見シートを使って、普段の生活との違いを確認してください。問い合わせ先、教育指導課、電話 70-5660。保存版いじめのサイン発見シート。チェック欄は2回、もしくは2人でできるように2つあります。朝、登校前。朝起きてこない。布団からなかなか出てこない。朝になると体の具合が悪いと言い、学校を休みたがる。遅刻や早退が増えた。食欲がなくなったり、黙って食べるようになる。言う、下校後。携帯電話やメールの着信音に怯える。勉強しなくなる。集中力がない。家からお金を持ち出したり、必要以上のお金を欲しがる。遊びの中で笑われたり、からかわれたり、命令されている。親しい友達が遊びに来ない、遊びに行かない。夜、就寝前。表情が暗く、家族との会話も少なくなった。些細なことでイライラしたり、物に当たったりする。学校の友達の話題が減った。自分の部屋に閉じこもる時間が増えた。パソコンやスマホをいつも気にしている。理由をはっきり言わないあざや傷跡がある。夜間、就寝後。寝つきが悪かったり、夜眠れなかったりする日が続く。学校で使うものや持ち物がなくなったり、壊れている。教科書やノートに嫌がらせの落書きをされたり、破られたりしている。服が汚れていたり、破れていたりする。出典、文部科学省。